漫画への漂流編第4回となります。よろしくお願いします。漫画を描いている人間とつのです。いやー、前回ゲスト回でですね、でこれからもゲスト回をこう繰り返そうと思ったんですけど、お便りコント、それやったら誰が読むねんと。ゲスト会で読むお便りってゲストも直前まで誰か分からへんし、俺も分からへんし、ギリギリまで誰がオファーできるか分からないんで、なんでお便りをね読むタイミングとか皆さん分かんないと思うんで、ちょいちょい一人会をこう挟んでいこうかなと。これからはちょいちょいというかゲスト一人会、ゲスト一人会みたいな繰り返していけたらいいなと思ってますんで、お便りを皆さんどんどんください。一人会の時に読もうと思いますんで、ということで第4回始まりますが、今回もですね、一人でダラダラ喋るというか、虚空に向かって無限に身振り手振り喋るのが、まあ、僕はあんまり得意ではないので、今回笑い袋がいるんで、その辺はちょっとご了承いただきたいなと。で第1回がね、一人会でね、笑い袋としてですね、ミクノシン君がいてくれたんですけど、まあ、それについておおむね好評だったんですよ。いいじゃないですかみたいなメールが結構いただけたんですけど、一通だけ嫌だというメールが来てまして、ですね、ちょっとかいつまんで言いますと、はい、今回の1月11日の放送はミクノシンの不自然なまでの笑い方が不快以外に何者でもありませんでした。これだったらとつのさんがお一人で喋られてる方が100倍いいと思います。完全に話しんじゃって邪魔になっていますっていうのが来てたんですけど、これ多分ね、これミクノシンが嫌いな人からのメールじゃないかなと思いますんで、すいません、ちょっと今回というかしばらく笑い袋システムはありでですね、まあ、苦情がもうメールボックスパンパンになるほどまで来たら、これはさすがに考えようというところで今回も始めていこうと思いますけれども、いや最近ね、友達と喋ってまして、で、そいつがですね、なんかこうすごい最近感動したじゃないんですけど、気づいたことがあると言うん で、はい、でなんやねんと言ったら、15年前に高校生ぐらいの時に、はい、まあ、13とか、まあ、そんぐらいの頃に親父が隠してた AV を、まあ、見たと。VHS 時代ですよね、見て、うわこれすげえいいと思ってた AV があって、それがずっと記憶の頭の片隅にあって、でそれからまあ15年経ちましたと。である日ネットサーフィンしてたら、うわっていう、このサムネイルのこの子は15年前のっていうのが見つかって、でこれは即買いやと思ってこう調べたら、なんかそういう AV とか売ってるショップの新宿にあるお店にそれが売ってるってことが分かって買いに行ったと。で買いに行ったら、今ちょっとうちの店に在庫がないんで大阪支店からの取り寄せになりますって言って、で大阪支店からわざわざ取り寄せてもらったんやと。じゃあ VHS やから見られへんと、だからそのお願いして DVD に焼き直してもらって、でついにその15年越しに思い出の AV を手に入れましたと。もうこれがもうその本人的にはすごくて、嫁に、まあ結婚してるんやけど、はい、嫁に俺これでしこり終えれるわ俺はこれでついにしこり終えることができるって、しこり人生にもう最高のフィナーレを迎えることや、しこり終えれるねって何回も言って、いやそんなのわけわからんこと、しこり終えるの意味もわからんし、そんなん言われたって嫁はん困るやろ言うたら、いやなんか嫁も嬉しそうな顔してたでって、してるわけないと思う、全然わからない、そんな嫁の気持ちがわからんから1年以上セックスさせてもらえへんねんって話してるけど、セックスですらしれんけど、で、まあ、いよいよこう家に届いて、ついにもうしこり終える時が来たっつって、まあ見たと。もう15年越しやでて、もう思い出の君やでって言って、ね、まあ、見てどうやった言うたら3回で飽きたなって言ってで、なんかやっぱ、いやとっつんやっぱさ、しこりに終わりないなしこりの道に終わりはないみたいなことに俺は気づいた言うてたな、しょうもないな言って、いやなんかな、やっぱ画質も悪いしな、やっぱ思い出の中で美化されてたな言うて、それでもね、あれですよ、何、編集はね、やっぱ VG 時代がその長く入れられへんから、映像も編集は大したもんやったな言うてたけどね、とりあえずしこり終わりはないそうです、ね、本 ね。最近なんか冒頭 AV の話ばっかしてる。なんやねん、咳ばっかして笑い袋が。咳袋ちゃうぞ。いや、いいですよ、全然。ちょっと最近ね、他にもびっくりしたことがありまして、はい、ものすごいびっくりしますよ。皆さん本当びっくりすると思うんですけど、はい、もう本当びっくりしますよ。こんなびっくりすることあるかな。もうびっくりするわ。でこれで15分ぐらい得たいな、びっくりする。いや、世界で一番モテる仕事って何なんじゃ、何ぞって話なんですよ。モテる仕事って何ぞと、まあモテるっていうのをどう定義するかによりますけど、不特定多数の、まあ、異性同性含めてねからいいねいいねって言われるのが、まあ、モテやとすれば、はい、すごいモテる仕事ってあるんですよ。まあ、かつて漫画犬でメントちゃんとそういう話になった時には、メントちゃんは何や言ってたかな、ミスドの店長がすごいモテるみたいな話をしてたんですけど、僕的に、まあ、それもその通りだと思うんですよ。アルバイトの女の子とかからしたらかっこよくも見えるしみたいな、うん、でも僕的にこれもめちゃめちゃモテるぞって仕事があって、それなんかっつったら、男子校の面々が来てる時のバスガイドさんなんです。もう旅行で男子校のご一行様が来てる時のバスガイドっちゃもうハイパーモテモードやから、もうみんなもうバスガイドさん、バスガイドさん、ちょっと若くて可愛かったらもうクッソモテるから、もうその修学旅行とかの晩にそのガイドさんでもうしこっとるんちゃうかなってぐらい の、 あのモテっぷりを見せるんですよ、バスガイドさんって。で僕の時代だってやっぱ同じクラスのやつが1人2人、まあ、何人かは絶対にクラスからすその一定数の人間はバスガイドさんに手紙とかやっぱ渡しよるんですよ。僕の時もだし、やっぱね、あの写真とか手紙とかをバスガイドさんに渡すっていうことは結構珍しいことじゃないと思うんですよ。聞いたことあるとか同じクラスにいましたって言ったら多分たくさんいるんですけど、そんだけねバスガイドの仕事は僕はあのモテると思ってるんですよ。高校生とかが来てる時の若くて可愛いバスガイドさんはハイパーモテモードやと僕は信じて疑わずに来てきたわけですけど、もうね最近それで新しい時代来たなと思って、それ何やっつったらね、ツイッターでちょっと最近発見しておおと思ったんやけど、あのバスガイドさんもアカウント持ってるのよ最近。
あー、なるほど。
で、はい、やり取りしてるんですよ、高校生とかと、その修学旅行とかに来てた高校生とかに、この前ありがとうございました、楽しかったですみたいなツイートが来て、また来てくださいねみたいなリプライのやり取りとかあったりとか、あの一緒に撮ってる写真もアップしてたりとか、すごい人になったらもうあのその生徒の名前をこうハッシュタグでハッシュタグ田中太郎みたいなつけてわざわざツイートして、なんかコミュニケーションって、もうドスケベドスケベですよね、この話って。全方向に対してその高校生もガイドさんもやり取りも全てがスケベで、もう息切れですよね。同期息切れがもうすごい、あの陽明酒とかを求心ですよ、求心求心ですよ。もう僕はその事実に気づいた時にもう震えました、マウス持ってる手が。もうね、あるんですよ今。僕らの頃ね、手紙渡して写真渡して、いや俺らのクラスのなやつもやってた、それはあのパーマ失敗してブラジルのおばはんみたいになった同級生が渡して、さうまくいくかいみたいなツッコミをしてたけど、そんな時代ちゃいますねん、もうリプライですねん、やり取りで。いや DM もなんならできるかもしれんし、すごいんですよ今って。バスガイドドエッジ時代の大ドエッジ時代の到来ですよ。ほんでまたその若くて可愛いバスガイドさんとかも多いし、でなんかそういう子になったらそのアカウント持ってるぐらいやから、そんな年かさじゃないわけですよ、ね、20歳前半20代前半とかやったりするんですけど、その、ね、もう高校生と言うたっても高卒とかでバスガイドになってたらもう2個も3個も違わなかったりするわけですけど、そういう人がねやっぱりあの男子高生たちがリプライ飛ばしますから、また遊びに行った時はあのガイドさんにお願いしたいですとか言った時に、次は彼女と一緒に来てくださいねって、ちょっといい女ぶった感じのこととかも、ちょっとお姉さん風のこととかも言いよるわけですよ。これはいかがなものですか本当に。男とつの高いでこれ憤っておりますよ、イコって思ってますよ本当に。ほんでね、 もうそのやり取りなんて俺が男子高生やったらもうバスガイドのお姉さんにリプライ送って向こうから帰ってくるまでずっとその携帯をもうここに立てかけてそっとこう立てかけて待つわ通知の振動をお姉さんからのリプライの振動を股間で待ってうってなろうもううってなろうと思う。それはいやもう多分ねバスガイドさんもしてると思う。その男子高生とのやり取りの時に股間に立てかけてると思うわ。お互い何百キロの距離を隔ててスマホを立てかけ合ってリプライを送り合ってるんじゃないかって。そんな時代が来てますんで皆さんねバスガイドさんには気をつける、もしくはバスガイドさんを目指してくださいね。男子高生好きのねこうだから前回のねあのゲストのポンちゃんなんかはねバスガイドさんになって男子高生とリプライを飛ばし合って股間にスマホを立てかければあの新たな扉が開くんじゃないかなと思ったり思わなかったりする漫画の恐竜編第4回でございます。はい、じゃあちょっとお便り言っていこうかな。これからはでも最近の大発見やからこれはみんなに共有せなアカウントで、ただねバスガイドさんのアカウント見つけてもねみんなあの突撃とかあのフォローとかしちゃダメですよ。そういうのは俺はちゃうと思うからね。それはそっと見よそっと見よ、リストに入れてそっと見るみたいな感じにしましょう。僕は最近バスガイドというリスト持ってます、はい。お名前いつかの道端さん、はい。トツノさん、カメントツさん、こんにちは。はい、これですね。あの、ちゃんと二人体制するの心に来たやつですけどね。あの、読んできますよ。そういうのも読んできます。もちろん最新のも読みますけどね。はい、先日のラジオでストリップ劇場の話をされていましたが、私も以前からストリップ劇場に行ってみたいと思っており、お二人の話を聞いてますます興味ができたのですが、なかなか勇気が出ず、行くことができないで日々悶々としています。私はどうしたらいいでしょうか。勇気が出るおまじないをかけていただきたいです。これからもお二人の漫画、ラジオを楽しみにしております。まあ、二人のラジオは終わりましたけれども。はい、ですね、勇気を持ってというか、女性はね、ちょっと安いんで、女性割引があるので、お得だって気持ちで言ったらどうでしょう。あと最近どうでしょうね、このいつかの道端さんがどういう方かっていうところにおりますけど、最近はねそのアニメとか漫画をテーマにした演目とかをやってらっしゃる踊り子の方もたくさんいますんで、あのちょっとねあので踊り子の方々皆さんのアカウント持ってるんでちょっと調べてあこれ興味あんなみたいなあのパフォーマンスとかあの出し物があるときにそれを言い訳に行くみたいなね、あのやっぱ言い訳が大事だと思うんで、自分の中での言い訳が大事だと思うんで、あのいやちゃうちゃうちゃうちゃう、私はあのその刀剣乱舞のあれが見たいから行くんやしみたいな、そのエロエロのあれやないしみたいな言い訳で行くのも一個かもしれないですね。まああのそんな危ないとこじゃないので、変なおじさんいたら周りのおじさんとかあの店員さんがすごい止めてくれたりとか踊り子さんがすごい叱ってくれるんで、あのあんまりビビらずに行ってください。あのあれだったら複数で、女性複数で行くのもいいんじゃないでしょうか。じゃあ次行きましょう。お名前納豆オムレツさん、トトモさん、上トトさん、こんにちは。またねまた前のやつだった、はい。以前なんかある、なんかあるのコーナーですね。なんかあるってコーナーがあるんですよ。あのこれはね、なんていうのかな、かっちり性癖とまでは言えないんだけど、でも なんかこう来る、なんかあるぞっていうね、このそういう物事について喋ろうっていうなんかあるのコーナーですが、以前なんかあるのコーナーでお便りを紹介していただいた美人のお姉さんに踏まれたい22歳子持ち主婦です。あ、美人のお姉さんにね、そうそう踏まれたいって方がいたんですよ。私も以前から一層そういうお店に行ってしまおうかと考えてたので、第2章出産したら行ってみようかと思います。なるほど、いや美人のお姉さんに踏まれたい22歳子持ち主婦第2子出産いいですね。そこでお二人に相談なんですが、まあ、今お一人ですけれども、私は2歳の女児の母親で12月に幼女を出産予定ですと。はい、もし自分の母親が知らない女性にしばかりで喜んでたらどう思いますか。やっぱりショックでしょうか。私も美人でクォーターのお姉さんにだらしない私の体を見下ろされたいです。はい、ということで、あとお二人のサンドイッチ 3P の感想楽しみに待っております。まだ今んとこしてないんで、今んとこしてないんでね。これね、もう自分の母親が知らない女性にしばかりで喜んでたらどう思いますか、ショックでしょうかって、まあ僕はショックというかもう半年ぐらい口聞けなくなって漫画家のお休みすると思うんですけど、あのもうそのショックかどうかで言うと、もう美人でクォーターのお姉さんにだらしない私のカードを見下ろされたいですっていうメールを送ってる時点でショックやから、もう隠しとけばいいですよね。あのない秘密っていうか、表に出てないことってこの宇宙に存在してないことと一緒ですから、隠しとけばいいですよ。でそのなんか秘密はある、家族にはそれぞれの秘密がある むしろそれが人生に深みを与えるって誰かが言ってたし、俺はそれはピンとこうへんけど多分そうらしいんで水にしてたらいいじゃないですか。いやいいですよね、俺はこれ夢あると思います。あとな、主婦やとか母親や言うたって個人やから死ぬ時一人やし、だから自分なりの楽しみみたいな持って生きていかんといつかどっかで破綻しますから、私の楽しみはあの美人のお姉さんに踏まれることやっていうおかんがこの世におったっていいでしょ、最高でしょ、っていうかむしろ最高、踏まれに行け。はいはい、じゃあ行きます。次はじゃあジョンさんだね。ジョンさん、はい、トツノさん、仮面トツさん、いつも楽しくラジオ拝聴させていただきます。もうこの辺はね礼儀なんで、タイでやった時に来たやつは礼儀なんでね、行きますよ。全くコーナーとして募集してない恋愛相談がどんどん集まってくるところは、お二人の魅力の裏返しなんですかね。いやどうなんでしょう、裏返したんかよ魅力をその恋愛相談自体の内容も多く聞いてます。そうなんですよ、恋愛相談コーナーはやっぱ男性のリアクションが多いんだってば、うん、はい。そんな中僕の恋愛相談もお願いします。僕は今までの恋愛相談の中でも異質だと思います。ほうほう、お二人に共感されることなく叩かれるだけかもしれません。僕はいわゆる男性のショタコンなのです。お二人がストリップの女性の体に興奮するように、僕は思春期の男の子の体にとてもたまらなく興奮します。かといって大人の男性には何とも思いません。彼女もいたことある、男性には少年にしか反応できないバイセクシャルなのです。うん、周りの人たちがどんどん結婚する中、自分がこのままでいいのかと思いになりました。スカーさんのように、あ、スカー大佐というのが、前回のね漫画の漂流編の前の漫画のでよく取り上げられてた、女子高生に恋をしてしまった、32歳かなぐらいの男の人なんですけれども、女子高生と男性であれば結婚する上で相手の幸せになることも考えられますが、少年相手だと結婚ということもできず、相手の不幸や黒歴史になるかもしれないなとも考えてしまうのです。既婚者、子持ちのショタコンも知っています。自分もこの気持ちや性癖を隠して殺して生きていくしかないのでしょうか。よければ世間の意見を聞いてみたく、お二人のお言葉をいただきたいです。とすいませんね、あの人になってから読んでしまいましたが、世間の声ではないですからね、僕らの声は何やと思ってたのかあれですね。結構つまはじきもんの声なんで、どんだけ参考になんねんって話なんですけど、でもね、なんか例えば相手が女性であれば相手のその不幸とか黒歴史にならないんじゃないだろうかみたいなことを言いますけど、これ関係ないですよ。あの相手が誰であろうと相手の不幸や黒歴史になるかもしれないし、逆に相手の幸せにちゃんとなるかもしれないですから、誰々相手だとちょっとっていうことはあんま考えないでいいと思うんですけど、ただまあ少年相手だとハードルがむちゃむちゃ上がるっていうのは確かですよね。少年がやっぱおじさん好きかっていうと、やっぱおじさん好きの少年っていうのはね非常に少ない。これ非常に少ないです。僕も今まであんまりやったことないです。でもゼロではないです、実は。なんで、実はあの僕のね、あの知り合いに、まあ、ゲイの男の子なんだけど、すっごいハンサムなんですよ。可愛い顔してて、で、まだその時、まだ彼は学生10代とかやったのかな。で、すごいね、可愛らしい顔してて、あ、なんていうかな、美男子だなみたいな子やったんですけど、彼氏がね、すごいね、太ってて、もうちょっとね毛髪もね怪しくなってきてるよね、おじさんだったんですよね。でそういうの、あ、彼氏って結構意外なタイプやった、まあ、失礼かもしれないですけどね、結構意外なタイプやったかもって言ったら、あの、いや僕は本当にそれが好きなんです、もう僕はね本当にそういう男性の方が好きで好きでしょうがないんで、僕にとっては理想の彼氏なんですって話をしてて、なんでまあたくさんそういう人がねいるんだよっていうのは、まあちょっと夢や希望を与えすぎるのはどうかと思うんですけど、まあそういう方もいると。ただまあね、ショタコン、ロリコン、これはね僕は非常にどうかなと思う性癖の一つなんですけどね、いろんな性癖に対して寛容な男であり続けたいと思う僕なんですが、ショタコン、ロリコンについてはねちょっと一定のね、なんですかね、おやおやおやを抱えてきてて、これなんでかって言ったら、例えばスカトロとかあるじゃない、排泄物をどうとか、SM とか、まあ、いろんな性癖があって、特殊なものもたくさんあるけど、それって実は結構フェアで、お互いそれが好き同士やから成り立ってるというか、パワーバランスがあんま変わらん性癖というか、まあ、フェアやと思うんですよ、好き同士がやればいいだけなんで、うん、でもロリーショタとかってなると単純に大人と子供ってだけでちょっとパワーバランスが生まれちゃうというか、怖いなって相手に思われたりしちゃうじゃないですか。だから結構性癖って一括りに言ったところで、実はそのなんですかね、上下関係とかができやすいみたいな、その SM ももちろん上下関係はあるけど、あれって上下関係を約束された、まあそれはそれでフェアなんだけど、ちょっとね大人と子供っていうのはね一個ハードルあるなというか、本当に気をつけなきゃいけないとこだななんていうふうに思いますけど、うわ真面目なこと言ったぞ今日なんでとりあえずね、これはね 性癖を隠して殺して生きてくるのは何でしょうか。ちょっとね、半分そうだと思います。これはあのオープンにしていいもんでもないというか、オープンにして楽しいもんちゃうやろうからオープンしてご機嫌満々なもんじゃないやろうから、うーん、なんでね、難しいですよねこの質問。まあ、とりあえず初夏門のその漫画とかエロ本でクソをしこったらええと思う。それは本当にいいと思う。それはしこり倒したらええと思う。まあ、しこりに終わりはないからな。今日の最初の話に戻るけど、しこり終わりはないからさ、うん、全然全然それはしこったらいいと思いますね。で、自分はこのままでいいのかと思うっていうけど、別にあの女性に興味全然あるわけですからね、この人。彼女もいたことあるし、男性の場合は相手は少年だけってことやから、倍やから別に女性と結婚っていうか、まあそのね、あの関係も含めねから、まあいいんじゃないのみたいな。まあ別にそもそも周りがどんどん結婚して自分がせんかないねん話やからね。別に結婚せんやつが刑務所にぶち込まれるわけじゃないんやから。俺はもう嫁も子供も、子供もおんねんけどちょっと怖いな自分の子供に興奮はせえへんと思うけど、子供の同級生に興奮するもんなそやんな、嫁ができて子供ができて子供の同級生が家に泊まりに来たりとかしたら、あ、じゃあ俺が風呂入れようかみたいなこと言い出しよるからな。そういう時はほんまに気ぃつけてくれよ、ほんまに気ぃつけてくれよ。だからその性癖は相手を傷つける可能性がある性癖だということだけを思って生きていってくださいっていうね、世間の声ではないですけど世間はもっと厳しいかもしれんぞ俺はとりあえずしょったものでしこり倒せっていうことでじゃあ最後いきます。アンデスウイスキーさん、トツノ様こんにちは。はい、これはね最近来たやつですからね。はい、いつもラジオ楽しく配信をしております。漫画犬は僕がもうこの中で一番好きなコンテンツだったので、亡くなってしまう時は本当に残念でしたが、一人でも継続しているということで今後も楽しみにしておりますと。ありがとうございます。募集してないということですが、恋愛ネタとかつ女装に関係するお話なので、ぜひトツノさんにお答えいただきたいと思います。少し長いですが身の上話からお聞きください。ほうほうほう、皆さん少し長いらしいですよ。僕は現在29歳なのですが、アラサーっすね。物心ついた幼少期の頃から女性への憧れがありました。うん、憧れといっても恋心ではなく、ほうほう、アクセサリーをつけたり綺麗なスカートを履いている女性を見ては、僕もあんな格好がしたいなと思っている子供時代でした。うん、夏休み子供漫画劇場で放送されていたゴーストスイーパー三上のように将来なりたいと言ったら母から怒られたのを覚えています。なるほど、世代ですね。僕のね友達のね、あのもう今女性になってるんだけど、まあニューハーフといいますかね、性転換した方はね、すごいランマ2分の1に死のうと思えたって言ってたかな。なんか自分もそんな風になりたいなみたいな。で母親のスカートをね、いつもあの母親がいない時に履いてはね楽しんでて、その同じ位置に同じ畳み方でそーっと探偵戻すっていうね、完全犯罪僕の時、まああれ多分重くそバレ、満金でバレてたから今は言ってるけどね。まああるあるなんでしょうかね、スカートを履いてみたいみたいな。中学に入ってからビジュアル系バンドに加入したため、お化粧し放題、スカートも履き放題、家族には別に女の子になりたいわけじゃなくてこの方がファンがつきやすいんだよと説明し、渋々納得させました。なるほどなるほど、言い訳ですよね、言い訳が大事なの人って本当に。うん、今ではバンド活動はしてないものの、男性の挑発に寛容な広告系の業界にいるので、未だに見た目は中性的な雰囲気のままです。なるほど、まあ今別にね問題ないと思いますけど、そこでここからが悩みなんですが、実は僕は全くモテません。ほう、恋愛対象は 100% 女性で、何人かとお付き合いしたことはあるものの、ここ数年はアプローチした女性にはことごとくフェードアウトされて惨憺たる戦績です。顔は決してイケメンではないものの、特にブサイクだと思ってませんし、背は 170cm、 清潔感もあると思います。コミュニケーションもそこまで下手ではありません。なのになんでこんなにモテないんだろうと悩んでいて、最近ある可能性を疑っています。それは以下のようなことなのですが、最初に違和感に気づいたのは、ある飲み会の席で友達がふざけて撮った僕のムービーを見た時でした。他の友人と談笑し合ってる僕の仕草がすごく気持ち悪いのです
自分で言えんのはすごい、自分で言えんのはすごい、わしキモいにゃー言うてな。
首を常に傾き気味で肩が内に入っており、要するになよっぽい、釜っぽいというのがしっくりくるような釜野郎がそこに落ちてました。もう差別用語連発ですねサウスパークかと思ったアニメこの釜野郎がですね。僕は今までこんなにキモい仕草をしていたのかとショックでした。普段の自分を客観的に見て違和感を覚えたということもあり、必ずしもこれが全てではないかもしれませんが、モテない原因の一つではないかなと思ってます。なるほどね。僕は今でも時々女装して外出し、男性に食事をおごってもらう時もありますし、
おうおうおうおう、
急に来るよな急
急に新しい情報がさ、さっきより大きいってどういうこと？さっきより重たいやつが来てるやんか。女装してない普段も中性的な雰囲気だとよく言われ、自分でもそのキャラクターが気に入っています。しかし中性キャラにあぐらをかくあまり、普段の仕草までオカマっぽくなって、それが原因でモテないのではと、あまりにも寂しすぎます。トトンさんも女装されており、顔もイケメンなので、いやそれは分かんないですけど、非常によくお似合いだと思いますが、その前には普段の喋り方も男らしいし、何よりもやりちんで有名です。どこでやねん、どこで有名やねん、どこの宇宙からのお便りやお前やりちんで有名やつ、こんな毎週最初にエブランするか。女装と太らしさ、このアンビバレンスな両極を成立させるにはどうすればいいでしょうか。こんなややこしい構えだけどモテたいという質問にお答えできるのは関根広志というととつのさんぐらいだと思いますので、アドバイスいただければ幸いです。長文失礼しました。なるほど、結果長かったですね、すいません皆さん。飽きたんじゃないですか、3分ぐらい喋ったらね、これだけで。でもほら途中でさ、なんか突然さ、時々女装して外出男性に食事を奢ってもらう時がありますしっていう、なんか突然のカミングアウトが入ってくるからさ、結構ハラハラして読めたんじゃない、結構ね、あのサスペンスやったんじゃないね、本当にね、よかったよね、じゃあさよなら。いやそういうわけじゃないからさ、何、まあ途中すいません、あのこれちゃんとね、あの編集せずに読んだから、突然なんか自分で自分を褒めるみたいな嫌な感じになったんでね、すぐすいませんね。誰もやりすぎ夢ちゃうっちゅうね。じゃね、誰やそんなこと言うやつは。何ですか、これどうしたらいいかってことは、何、女装と男らしさを両立させるにはどうすればいいかってことやんね。あー、まあ確かにね、僕も女装してたしね。あのね、一個は、あのまあ、この方が、アンデスウイスキーさんがね、本当にモテないのかどうか僕はちょっとこれだけでは分かりませんし、あと、まあ、あのこういうお便りでいうと、この顔はねイケメンではないものの、特に不細工だと思ってませんと、で清潔感もあると思います、コミュニケーションもそこまで下手ではありませんという自己申告はね、まあ、どの程度当てないのか俺分からへんから、まあ、多分文面読むには別にそんなね嘘ではないと思うんですけど、だからモテない原因をそこにちょっとこのお便りが判別することはできないんで、とりあえず置いておいて、その辺はで、まあ、そのカマっぽいみたいな、なんかナヨっぽいみたいな自分の仕草がちょっとキモくてモテないんではないだろうかっていう推理なんですけど、俺これ一個思うのはね、イキチっていうんですか、なんかあのラインをね、ボーダーをね、アンデスイスキさんはね超えたんじゃないかと思うんですよね。あの可愛い時代をそろそろ終えつつあるんじゃないかっていう、29歳にして、やっぱ男やから男性ホルモンも出てくるし、まあ、ヒゲも濃くなってきたりとかさ、おっさんとかなってくるわけですから、あの金玉とか取らん限りね、うん、あの俺の友達でそれが嫌すぎて金玉取ったやつがおんねんけど、まあ、そうでもせん限りやっぱ そういう風な老化でもないな、なんか進化していくから、だからね、可愛いとおっさんの行き地みたいなのがボーダーがあっていよいよね声出したんやと思うんですよ。それを俺ちょっと、まあ、何やろうな、20代半ばとかまで結構レディースとかも来てたし、もっと細かったりとかもあって、あとなんかそのネネットの可愛い服とか着てたんですよ結構、意外と。でそれってやっぱまだ自分では思うんだけど、まだね可愛い息にその時は折れたと思うのね、普通に切れたし、だから良かったんやけど、やっぱねどっかでボーダーなんかこれちょっともう今来たら、あでもあの、ね、年齢なりにとかさ、なんか性別なりにとかっていう理由で着るもんとか趣味を選ぶべきでは僕はないと思う。そんなの世間に勝手に放映させときゃいいんであれなんですけど、自分が違和感感じだしたらやっぱそれはそれなりの終わりが来てるから、だからね、あこれちょっと俺そろそろボーダー超えたなぐらいの頃から着なくなったんですけど、だからね、なんか何事にもボーダーがあって、だから、アンデスウィスキーさんそういう仕草が可愛かった時代は絶対あって、そのなよっぽいみたいなのがプラスやった頃は絶対あって、それがねいよいよね、そのなんかおっさん具合との兼ね合い的にちょっとね、あれこれおやおやちょっときついんじゃないですかねの域に突入し始めたの可能性はあると。でもね、ボーダー越え立ての時期ってマジで分からんから、その時期がね今ちょうどね来てんじゃないかっていうだけの話な気がするんですよね。でこれがね原因でモテないってこともね僕はそんなないような気がするな。だそういうのが好きって人絶対おるから、だからまあそこはねそろそろね自分がどう見えてくるのかみたいなねボーダーっていうのを意識するといいんじゃないかと。で女装と男らしさ、これはね僕の中では、スイッチかなと思うんですけど、今からちょっと女の子っぽい感じになろうかなみたいな、今から女装のモードだよみたいなスイッチが入る瞬間みたいなのがあるんですよ。で僕の場合はこれウィッグなんですよ。
あの化粧とか全部して、あの済んだ後にいよいよそのウィッグかぶってとか、まあ、つけて髪の中に長い時はちょっとつけて、あの女の子の自分の女装の髪型になった時に初めて俺がスイッチ入るんですよ。なんかだんだん入ってくるのよ、あのマスカラしてる時とかビューラーしてる時とか、徐々に徐々に入っていって、入ってだんだんパチンじゃないの、徐々にじわー入っていって、ほんでウィッグで完成するわけでバーンと入ると。で今からちょっとそっちのモードっていうのがあるんやけど、アンデスウィスキーさんのスイッチはどこなんだってことなんですよ。そのスイッチを意識すると、この普段はちょっと男っぽくやってるけど、はい、このスイッチ以降は俺はちょっと女の子モード入るぞみたいなスイッチを作ればいいのかなと。あのね、普段からこの人挑発やって言ってるから、そういうスイッチがもしかしたらパキってのがない可能性もあるんで、なんかね、かもしくは今もスイッチあんねやったらそっから分けようって意識するとできるんじゃないかなみたいな気もするけど、どうでしょうね。どうでしょうね。僕でも女装してる時も割とこんな感じなんでね、ドヤみたいな、身長高いオカマが来たねみたいな、皆さんどうですかみたいな、キスでもしまっかみたいな感じなんでね、あんま変わんないんで、両立してるわけじゃないんですよ。一本の線の上に成り立ってるだけなんで。ただね、なんかこう口説きたい自分と口説かれたい自分みたいなのは結構そのスイッチで分かれてるかもしれないですね。うん、だから普段の俺はほらもうね、口説きたい方ですよ、それはね、はい、ですけど、もうそのウィッグとかかぶってパンとスイッチ入ったら、どっちかっていうと男性に優しくされたかったりもするんで、口説きたい自分と口説かれたい自分みたいなんで分けると両立できるかもしれんね。うん、まあ今はちょっとひげ生やしてるからしばらく女装から遠ざかってるんですけど、次剃ったら久々にやりたいなと思ったり思わなかったりです。はい、いいですかということで、アンデスウィスキーさんこんな感じでどうでしょうか。はい、ということで、一人会、ゲストの間の一人会で、まあ、こんな感じでお便りを時々一人会の時に呼んでいきますんで、あの皆さんどんどんお便りくださいね。まだまだお便り溜まってますんで、あの順次ね呼んでいこうと思いますんでね。で、会談会もちょっとそろそろやろうかなと再び思うんで、ただまあこればっかりはね、一人で延々語るのも俺が怖いから、俺が物音にビビり始めるから階段になったら、だからまあ誰かあの人を追ってくれるとというか、階段好きとやりたいなと思ったりも考えております。はい、ということで、次回はおそらく誰かゲストが来ると思います。漫画犬漂流編第4回でした。お相手は、漫画を描いてる人間とつのと笑い袋の
僕の人でした。
ああ、ありがとうございます。今回なんかあれやったな、遠慮したな。
いやでもでもや、
ここいやいやいや、英語と英語と英語と、
いや今回でもちょっと
さじ加減、
相槌を増やしたんです。
あ、なるほどね。
相槌とか、
相槌とかいらんのか。
いや違う、リスナーの方が気になってる